はい、よろしくお願いします。
お願いします。
みんなクスクス笑うな。ということで今回はですね、外向きには、私はなんだっけ、アートの売り方っていうタイトルで今セミナーやりますっていう風に告知してるんですけど、まあ、実はこれ裏テーマがあって、アートの売り方副題エピソードオブヤスコ、ヤスコさんです。ヤスコさんは何をされてる方ですか？
私も書道の師範として、書道作品をオーダー受けて作ったり、まあ、レッスンをしたり、あとはもう一方の軸ではデザイン、チラシやロゴのデザインを企業の案件でやってます。
そうですね、そんな感じです。なんで今日は実はまあ、きっかけとしてはセミナーをやろうと思ったのは、もうそのヤスコにとってすっごい大切な日だったんですよ。もうなんていうの、人生において必ずどの地点から振り返ってもこの日を思い出せるぐらいすっごい特別な日というかね、な感じだったので、まあ、この日に合わせて、あ、もう泣いてる
ティッシュこっちに
泣いてる。ちょっと涙音声だと伝わんないんでシュッシュってティッシュのとやってる、まあね、そんな感じです。まあ、知らない人もいるかなと思って最初にちょっと、あ、今日本当はね、2時間後ぐらいに来る予定だったから、後で対談取ろうと思ってたんだけど、タイミングがあって最初からいてもらえることになりました。で、まあ、知らない方もいるかもしれないけど、その書道をやっていて、私半年くらい前から一緒に仕事手伝わせてもらってるっていう感じですね。で、今日がどんな日で何があってそれなんなっていう話はだいぶ後に話します。2時間後くらいかな、分かんないけど、まあ、ちゃんと話します。で、動画で撮影してお話を、私も聞きたいことたくさんあるし、多分ヤスコも話したいことたくさんあると思うので後で聞こうと思ってます。で、今回はセミナーするにあたって誰に届けたいかなっていうのを、まあ、考えてたんですよ。で、大まかに言うと、やっぱりアートで食えていない人たち、に対してなんか話していきたいなみたいなのは思ってました。まあ、でも、まあ、その投稿とかね、告知投稿とかでもあったんですけど、別にアートって、なんていうの、じゃあ歌ったりとか書を書いたりとか絵を描いたりとか、別にそこだけじゃないんですが、っていう文脈も含むと、まあ、個人で仕事をやっていきたいとか頑張っていきたいって人たちもその対象になるかなっていうふうに思ってます。で、まあ、聞いてもらったら、どうなのかな、まあ、今日の話を自分に置き換えてって言ったらあれだけど、まあ、何をどういうふうに積み上げていったら、まあ、いわゆる私が言ってるそのアートっていうものを売っていけるようになれるのかとか、まあ、どういう手順で何をどうデザインしてそのアートに昇華していくかって言ったらちょっと難しいんだけどね、話をまあしていきたいと思います。で、今回は自己紹介の時間を取ってます。今日聞いてくれそうな人にとってもここにいるメンバーのことをなんとなく分かった方がいいかなって思うのと、まあ、ほぼ私とも初めましてね、
方が
いるので、なんかこういう時間作っといていいかなと思ったんで、自己紹介からいきましょうか。
はい、
まあ、私のことはもうみんな知ってると思うんで、私です。はい、あ、知らないか、ごめんなさい。何をしてますか、私のことを紹介してください、ゆっこ。
何をしてますか。
何してます、
何してますかね。ミミズを売っています。
そうですね、ミミズ屋さんです。以上。
え、でも貼ってたって
、それ違うんじゃ
ない
。
なんか昨日事前にね、
喋っちゃった。あ、なるほどなるほど。OK です。まあ、その話は通ってると思うんですね。まあ、ミミズを売っててコンサルをやってますみたいな、まあ、大きい軸はその2つでいいかな、分かりやすく言ったらっていう感じですね。まあ、セミナーをちょいちょいやりながらみんなを巻き込みつつコミュニティやりつつみたいな感じでやってます。はい、阿部から。
はい、どうも、私阿部と言います。27歳で今コールセンターを週5日でやりながら、空いた日に便利屋さんとして活動しています。
コールセンターは雇われて働いてるってこと、
そうです。
はい、便利屋さんは個人事業で、
個人事業でやらせていただいてます。
はい、ありがとうございます。鶴健で。
はい、鶴健と申します。 SEO 屋さんやってます。
SEO って言っても多分わかんないですよねなんか Google あるじゃないですか、検索エンジンの。あれで自分のホームページとか書いたブログの記事がどうやったら上の方に行くのかっていうのをいろいろ試行錯誤しながらやっているような人間です。お願いします。
お願いします。はい、順番で。
はい、エピソードオブヤスコです。
ヤスコイエーイ、
はい、書道とデザインをやってます。小田原に住んで3年で、うんうん、ちょうどその、起業して3年ですね。以前は会社で IT 人事で働いていました。今3歳と1歳の子育てもしてます。
うん、
はい、
シャース
です。
はい、
はい、ゆかです。基本的には着ぐるみの中の人をやっていますが、全般的に表現というものをなりわいとしてやっております。東京に住んでます。以上です。
はい、お願いします。
古川加穂です。
加穂さん、加穂さんっていいですか。
加穂って大丈夫。
はい、
ちょうど先月末で派遣契約終わったんで、そのまま退職して今はニートです。何やってる人と言われれば、
ゆこからちょっと紹介ください。紹介ください。
何をやってる人、何やってる人だろうね。今写真もやってる。今
あ、写真撮ってる。
まあちょいちょい撮ったり、あと諸々のあの鑑定の勉強を今、
うん、あ、そうなんだ。
鑑定とかリーディングの勉強を今してる。
占いが好きだったりとか、
うんうん
うん、猫が好き、ペンギンが好き、
ナ
マケモノが好き、
よきよき、
うんね、
そんな感じ。
そんな感じ
です。はい、お願いします。
お願いします。
じゃあゆっこ。
はい、ゆっこです。小田原の宿で管理人をしています。今後どうやって生きていくかまだ悩んでいます、うん、で、YouTube でゲーム配信をしたり、たまに絵を描いたり、
うん、
ホームページ作ったり、動画編集したりしてます。
うん、
はい、今はそんな感じです。
はい、
お願いします。
お願いします。じゃああと今日これを聞きそうな人、名前だけ言っときます。ゆかりん、画家です。まあゆ、まあゆどう説明した
の。ナレーター。
ルミタンはまあお父さんお母さんがアーティストっぽい感じの人ね。あと奥にさんっていう書道の方と、まあハルピちょっと説明できないですね。ゆかりさ、まあゆりこ写真家、ゆっちゃん写真家みたいな感じかな。まあこんな感じ、ちょっと聞いてる人にもね、イメージできるように今回は自己紹介をなんとなく入れてみました。うん、で今日の話は、まあ、いろんな人の話とか、まあ、聞いたりとかすると思うんですけど、まあ、自分のことに置き換えてとか、そういう風に聞いてほしいなっていう風に思ってます。もしかして今日めちゃくちゃ私が話す日なのかもしれないけど、なるべくみんなにも話聞きながらやっていきたいと思います。で今回私が話すのは、まあ、過去のクライアントとの関わりとか、まあ、今のクライアントもそうだし、まあ、私がいろいろ具体的にやってきたエピソードとかやってきた施策みたいなのを話しながらやっていきますが、質問は随時してください。はい、で先に言っとくと、私は別にそのアートの専門家ですとかそういうあれではないです。うん、小学校じゃない、中学校の時とか美術は2とかでした。うん、だから別に他の成績は全部5だけど美術だけにみたいな、本当にそういう感じだったので、そういうセンスとかが別にあるわけではないです。だけど、まあ、写真家とか画家とか、まあ、書道、キャンドル作家、まあ、俳優業、映画制作、歌手とかダンサー、声優とか YouTube クリエイターの人とか、まあ、いろんな人と仕事をしてきて、まあたくさん売ってきたと思うんですね。たくさん売ってきたよね。
そうですね、
やってきましたよね。うん、まあそんな感じですね。で告知文とかとちょっと重なるところもあるかもしれないですけど、まあ重ねて聞いてくださいっていうところですね。じゃあまずはそもそもアートとはというところから語りましょうか。
はい
はい。まあちょっと告知文はね書かせてもらったので、加穂さんはあれ読んでるのかな。
え、どれですか。
読んでない。
その
私がなんか
今回やる内容の、私は画面共有した。
なんとなく、うん、OK です OK です。読んでいただいてるならそれは良きでございますという感じで、どんなことは書いてありましたかね。
アートとデザインの違い、
うん、違いみたいな、
はい、
それは阿部はどういうふうに受け取ったの？
私は、そもそもそのアートとデザインの違いすらそんなに分かってないので、セミナーに参加していろいろ吸収できたなって、
まあそうね、
はい、
あと車の中でちょっとカンニングじゃないフライングみたいなのしたのいろいろ聞いてね、
そうです、
通勤ちげーっつって怒られてました。
はい、
やすこはこの辺どう思ってるんだろう。まあやっぱり両輪で結構回してるよね、普通に。
そうですね、
まさにだと思うんだよね。
大きく分けると書道がアートの仕事で、デザインは、デザイン、グラフィックデザイン、チラシ作るとかはデザインでやってるんですけど、でも結構書道も依頼によっては、なんか名刺を筆文字書いてくださいとかだとちょっとデザイン寄りになるなって思っていて、すごくミックスされてるというか、
そうね、なんかどういう風に違いがある感じとかって、
なんか私の感覚だとアートの方は、自己表現とか、でも私は書道なんで自己鍛錬って言いたいんですけど、修行みたいな、自分を磨いて人間性を高めていくっていう活動で、本当に自分の心情を表現するとか、感動経験を表現するもので、デザインの方はお客様がいて、お客様からの依頼があって、そのお客様が達成したい目的のために表現というかデザイン制作物として出す感じで考えてます。
いやでもまさにそれっす、もうそれが答えですね、今日の話で言ったら。なんで今日はこれで
ありがとうございました。お疲れ様でした
。というわけにはいかないですけど、はい、まあでもそういう感じです、マジで。でなんか結構そこの話は、やす子がそういう仕事をしてるからすごく入りやすいだろうなと思って、今回ね、大事な日に合わせてここ来ようと思って、あ、せっかくならこの日にこの話をみんなに聞いてもらうのがありなのかなと思って、始めました。っていうのと、先々週鶴健と一緒にセミナーした時にちょうどそういう話出たんだよね、何の話であれ出たんだっけ、デザイン、アートとデザインみたいな、ライティングの、あ、分かった、自己満ポエム、小説とか書く人いるじゃん、そうと、じゃあなんか物を売ったりする時に書く、セールスライティングとかコピーライティングとか、そういうなんていうの、ライティングは何が違うのって言った時に、鶴健がアートとデザインって言ったんだよ。
俺そんな言ったっけ？
言ったよこれ直接聞いてるし音声でも聞いてるから
記憶にねえわ、
それ今じゃ言った言えないとして、今それ聞いてどう思いますか？
いいこと言ってんね。
あ、いいよ。いやでも本当そうだね。じゃあ鶴健の中でそのアートとデザインっていうのはどういう意味？
やすこと被るとけど結局人がいるかいないかだと思ってて、アートは割と自分の好き勝手に表現というかできるし、デザインはお客様というか相手やる気で相手のことをちゃんと考えて思いやってやることなのかなとは思うけどね、
そうね、いや一緒っすね。で車の中でね結構話してたんだけど、こう3人で、だいぶかなり近い、その私の割と独自の世界観であるんだけど、今回の話とかっていうのはだけど相当近しいものを鶴健は感じているから、話としては結構車の中で盛り上がったよねっていう感じで、今回の今の文脈で言うと、私の言ってるアートっていうのは別に絵を描いたりとか歌を歌ったりとか写真を撮ったりとか、そういう風な話だけじゃないんですよっていう話なんですよ。で、告知文にも書いたんだけど、私は仕事にはアート的なものとデザイン的なものがあるよねっていう話をしました。で、会社員はデザイン的な仕事、会社員雇われっていうのはデザイン的で、個人事業はアート的ですよねみたいな話をしました。なんとなく分かります？意味分かんないです。
いや、大丈夫。
あざっす、よかったっす分かっていただけて。で、私だったら、私のキャリアで言ったら飲食店で働いてました。飲食店で働きながら個人事業でコンサルやってたんだけど、その時の飲食店で働いてますっていうのはデザインだし、そこからコンサル個人事業でやってるのはアートですよねっていう感じだけど、 今コンサル軸とミミズの軸があるとしたら、コンサルっていう事業はデザイン的で、ミミズの事業はアート的なんよね。この2つで並べた時にね。だけどそれをもっと掘り下げていくと、まあ、ミミズ事業だけで見てもミミズの販売、生態販売はデザイン的だし、ミミズを使ってお米を販売しようってアパレルやっていこうっていうのはアートっぽいよねっていう感じ。どういう意味って感じ。意味わかる。大丈夫。
あ、オッケーです。
本当に。じゃあ説明して。
まあ、さっき車の中で話してたんですけど、アート的なものはよりなんか抽象というか少ないもの、その幅広くじゃなくてより特化してるみたいなものがアート的なもので、デザインはまあ平たく、
言ってることは合ってるけど、はい、今の文脈とは全然違うんだよね。まあまあそう感じましたという。まあまあそういう感じで大丈夫です、は
い、合格。 ありがとうございます、
はい、ございます。でまあ世の中のものはそのアートとデザインに分類できるよねっていう話なんだけど、まあ、正確に言うとこう分類分けされるっていう感じよりも、そのアート的なエネルギーを持ってるよねっていうのと、デザイン的なエネルギーを持ってるよねみたいな話なんですよね。だからこう完璧に分けるっていうわけじゃなく、やっぱりそれはグラデーションでありバランスだし、もっと言ったらなんか相対的なものだと私は思ってます。だからコンサル事業そのものっていうのは何と比べるかによってアートにもなるしデザインにもなるし、ミミズの事業とかもそうよねっていう、アートでありデザインであるみたいな。ちょっと疑問、
何を横に並べるかによって、アートかデザインかが、なんだろう、濃度が変わるっていうか、なんていうか、まあまあ、
まあ、
比べる
もの対象よね。難しいけどね、やっぱりアートはねチャレンジングなんだよね。だすでにミミズは始めようって思ったらチャレンジはアートだけど、それがなんかこう売り上げが立っていってっていう風になったら少しずつデザインっぽくなっていくね。だからミミズ事業自体はまあアートっぽいよねって私は感じるけど、じゃあミミズ事業はすでにあって、じゃあ私がプロのピアニストになりたいみたいな、これからピアノをやっていこうってなったら、これは完全にアートだよねっていう感じになるって、まあ、なので、まあ、何と比較するかによるよねみたいな感じです。じゃあここはちょっと分かりやすく分類してみましょう。分かりやすくないと思うんだけど、まあアートとデザインは自分軸と他人軸、例えばね、まあこだわりと思いやり、こだわりと思いやりね。だから独立と雇われもそうだよね。で需要が少ないのがアートで、需要が多いのがデザインね。だから高単価がアートで、まあ低単価っていうわけじゃないけど、まあ価格として比較したら低くなるのがデザインよね。で好きとか嫌いっていうのはアートです。でそれと反対に、まあ機能とか効果とか効能みたいなやつはデザインですよね。で定性的なものがアートだし、定量的なものがデザイン。まあ右脳的と左脳的もそうだし、女性性と男性性もそうだし、伊勢神宮と出雲大社もそうだし、天つかみと国つかみもそうですみたいな話ですね。まあここはちょっとね完全に理解する必要はないんだけど、まあ、そういうものなんだなっていうふうに思ってもらえると、こうまあ使いこなせるって言ったらあれなんだけど、まあ、使えるようになるのでいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。まあその方がね活かしやすいので、でその感覚がつかめるようになると、やっぱりアート的なものはやっぱり格段に売りやすくなると思うんですよね。で世の中のアーティストが売れないのは仕組みを作れないからだと思うんですよ。で仕組みを作るっていうのはデザイン的な力だから、そのエネルギーがちょっとやっぱり足りてないというか、そういう感じなので、アーティストは売るのが下手くそなんです。別にセルフプロデュースとかやってる画家さんとかも全然いるけど、やっぱり基本的にはね難しいですよねっていう、まあ概念とか抽象的な言葉から話してもしゃあないんで本編に行きましょうか。
はい、
はい、お願いします、
はい、
どうぞ。
あ、安倍ですか。
はい
そうですね、
まずはじめに、
まずはじめに まずはじめにちょっとアートについて知りたいなと思うので、
じゃあ後で話します、はい、まずはじめに、あ、じゃあ今回ね、私アーティストに向けてというか対してね、まず言っておきたいことというか言いたいことあんなみたいな思ったんで、ちょろっとまとめてきました。でまずアーティストは、自分のことを売るのが苦手であると知る必要があると思うんですよ、でそもそも多分ね、自分で売らない方がいい、売らない方がいいぐらい思ってます。もうね、脳の構造的にね苦手だと思うんですよ、アーティストって、で私はそれをどうやって売ろうかって考えるぐらいだったら制作しろって思う、そう思うよね。過去のアーティストを今思い浮かぶ人いる？
まあ、いるよね、抽象画家とか、ダンサーも含め、いるよね、
いや、あの人たちってさ、やっぱ天才じゃん、マジで。抽象画家の子とかね、3年前とかに見てた子がいるんだけど、もうなんかやばいよね、乗り移ってるみたいに絵描くんだよね、完全に考えて描いてないみたいな、手勝手に動いてますみたいな描き方をするんよね。でそれをどうしやって売ったらいいんだっけってこう止まるわけよね、その人たちは。でそれやるぐらいだったら、もうそれはこっちに任せて、で制作ひたすらしといてみたいな感じ、だからこう周囲にねアーティストがいるのはやっぱりこう手伝ってあげてほしいなっていうふうに私は思いますね。でそれやっていくためにって言ったらあれなんだけど、やっぱりね、まずデザインで積み重ねる必要があると私は思ってるんですよ。それはなんとなくわかります？デザインで積み重ねるっていう、何を積み重ねる？ゆかちゃんどうですか？アートを売るためにはデザインで積み重ねろよって私は思うんだよね。
まあね、ざっくり思うのは とにかく、
明るい、
言葉がすごい経験、とにかく経験を、爪じゃないけど、やってやってやる、さっきみたいにとにかく手を動かせ、だったら作品数を多くすればいいわけではないんだけど、なんだろう、まあ、とにかく経験値かな、
そうね、いや大事ですよ、今の文脈と若干あれだけど、でもそれはむちゃくちゃ大事だと。これはね、さっき車の中で話して鶴剣説明むちゃくちゃうまかったと思うね、これはちょっと鶴剣に解説してもらいましょう。まあ、つまりそのデザインで積み重ねろよっていう話をしているわけじゃん、俺はね、私はね、それも同じことを思っているじゃん。それ鶴剣が説明するのは、じゃあどう説明しましょう。ま
あ、安子がさっき自分の口から話してたと思うけど、まあ、私書道家ですよ、だから書道しかやりませんよっていうのは、まあ、あまりにアートすぎて売れませんよねっていう話じゃん。じゃあどうするかって言ったら、さっき言ったけど、じゃあ名刺で筆文字で書いてあげるとかっていう、まあ、相手ありきの仕事になるじゃん。でそれがデザインになるし、でお客様から求められてるし、だからまずそれで実績積ん で求められることでどんどん貢献していって、でそれで経験も積めるし信用も積めるよねってなるじゃん。でそうすると、なんだろう、応援してもらえる、それこそほら、ね、多分この後も話すと思うけど、応援してもらえるようになって、自分の描いたアートが売れるようになるよねっていう、なんかそういう流れなんじゃないっていう感じの話をしてたと思いますね。
そうね、そう、まあ、いろんなね、こう再現性が必要なんですよね。その制作物の再現性もそうだし、その評価評判の再現性もそうだしっていう。でそのためには、まあ、つまり私が言っているデザインで積み重ねろっていうのは、人の役に立てっていうことなんですよ。でそのさっき3年前に一緒にやってた抽象画家の子とかは、まあ、ほんとゴリッゴリのアーティストなんだけど、僕抽象画家なんだよみたいな感じだから、まあ、なんか例えばデザインっぽい仕事をやった方がいいよみたいな話をしても、いや僕画家なんでみたいな感じで、まあ、やらない。 でもそのアートの才能とかめちゃくちゃあるわけだし、例えば色彩感覚があるとか、でその構図、私あんま詳しくないけど、こう割れする力があるとか、まあ、いろんなセンスとかがめちゃくちゃあるのに、それを自分のこだわりを具現化することにしかエネルギーが使えないんだよね。まあ、でもアーティストってそういう生き物なんで、ある意味しょうがないんだけど、でも基本的にアートって効果効能を持たないもの、機能とかもないし効果効能がないものなんですね。どちらかといったらもう好き嫌いとかで選ばれるようなものだから。でもそれっていうのは効果が効能機能みたいなものがないけれども、そこに技術が伴っていないわけではないわけだから、その技術で自分のこだわりを具現化するだけじゃなくて、人を思いやって人のために役に立つべしっていうことよね。うん、でこれはね、あのタイミングを見てアーティストには私は言っているんだけど、アートはその作品を好きになってくれる人が見つからない限りゴミなんですよ。本当に悲しいからね。まあちょっと危険な発言なので、まあ誤解はしないでほしいんだけれども、うん、まあそういう感じなんですよね。だからそのこだわるだけじゃなくて、ちゃんと思いやってっていうのが必要ね。いや例えばじゃあ名刺のデザインをね、安子が頼んでお願いしますって言われて、いやうちのあの会社のブランドカラーはオレンジなんで、じゃあオレンジのあの文字お願いしますって言ったら、いや茶色の方がいいですよ絶対ねみたいな、いや茶色の方がいいですってみたいな言ってもダメじゃん。だってブランドカラーオレンジなんだから、茶色にがいいとかそういう こだわり主観とか持ち込んじゃいけないよねっていう。もちろん専門的な技術として、そのじゃあなんていうんだろう、他の色との配色とかね、カラーリングもそうだし、構図とかであの力になれるところになったらいいけど、余計なとこにこだわりを持ってくるみたいな、ね、話よね。鶴賢もね、昔そのアーティストの子にサムネ YouTube やった時のサムネをお願いしたんだけど、ぶっちぎれした、ね、何されたの？
と、まあ1週間のコーディネートみたいな動画のサムネを多分テストで作ってくれたのかな、うん、でこんな感じにしましたって出してくれたんさ。で一番ムカついたのが服の上になんかロゴかロゴっていうかその書かれたのさ俺それが一番気に食わなくて、お前その服俺が一番大切にしてるやつなんだけど、その人のバカってぶち切れたのが
ありましたね。って感じですね。そういう感じですね。うん、まあだから好き嫌いですからねという感じです。まあちょっと後でね詳しく話すんだけど、あとなんて言うんだろう、別の文脈で言うと定量的に表しましょうっていうところもまあ大切だと私は思ってます。ちょっと難しい話かもしれないんだけど、アートは基本的に不可算的なんですよね。不可算っていうのは不可算名詞の不可算ね、数えることができないものっていう意味です。まあだからこそ価値をつけるのってすっごい難しい、うん、今日めちゃくちゃ実感したと思います、マジで。うん、その定量的に表すことができないね。定量的ってわかります？
定量は一定みたいな、
うん、あそっちかいちょっと違いますね、ちょっと違いますね。じゃあここ今何人いますか？
7人、
うん、これは定量的なんで数えられるから。
ああそういうことです、う
ん、じゃあここ結構いい場じゃん、どのくらいいい場ですか？
数えられない、
うん、そうそうそう、いやすっごい空気があったかくてと か、うん、なんかみんな優しくてみたいな、こういうものは数えられないじゃんって、うん、でアートはこっち側なんですよっていう話ね、うん、だけどそれをちょっとまあいろんな形でね定量的に表すっていうのは大事で、本当にまあ繰り返すけど数えることができないからこそ価値をつけるのが難しいんだよね。でもだからこそすごく高く売れる可能性があったりとか、すごく気に入ってもらえる可能性を秘めているんです。なぜならそこには機能とか効果効能とか基本的にないから、それなのに気に入ってくれるってことはまあそういうことじゃんっていう、エネルギー高いよね集まるよねみたいな話です。ちょっと一回ね30分ぐらい話したんで一回切ります。